こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。糖尿病高血糖自力で克服。糖尿病治療の名医が教える最新1分体操大全は、糖尿病高血糖の運動療法を短時間で日常へ組み込むための健康実用書である名古屋大学名誉教授で、日本の糖尿病運動療法を長年牽引してきた佐藤雄三をはじめとする専門家が、血糖値とヘモグロビン A1C の管理を運動面から解説する。中心にあるのは、体力や運動習慣に不安がある人でも始めやすい1分体操であり、カラー使いによって実践の形を理解すした構成が特徴である。単に体操を列挙するのではなく、筋肉を動かすことがなぜ血糖コントロールに関係するのか、食後の身体活動がなぜ重要なのかという基本原理も扱う。もっとも本書の位置づけは治療の自己判断を促すものではない。服薬インスリン治療中の人を含め、主治医の治療方針を基礎に、無理のない運動習慣を具体化するための補助線となる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1分という設計で運動療法を継続可能な日課へ変える本書の最も明確な特色は、糖尿病の運動療法をまとまった運動時間を確保できる人のためだけの課題にしない点にある。運動が血糖管理に役立つと理解していても、疲労、加齢、仕事、転校、運動への苦手意識によって散歩やジム通いを毎日続けることは難しい。その障壁に対し、本書は1回を約1分に区切った体操を多数提示し、着手の心理的負担を下げている。短時間であることは効果を課題に約束する仕組みではなく、実行回数を増やし、生活の中で体を動かす機会を失わないための行動設計である。歯磨きや食事の後など既存の習慣と結びつければ、運動を特別な予定ではなく日課として扱いやすい。体力や関節の状態には個人差があるため、紹介される運動を一律にこなすより、自分に可能な種目強度から選ぶという読み方が適切である。痛み、息苦しさ、めまいがある場合は中止し、医療者へ相談する前提も欠かせない。次に、筋肉への刺激を通じてブドウ糖を使いやすい主体を考える。本書は運動が血糖値に関係する理由を、単なるカロリー消費よりも筋肉の働きに着目して説明する。筋肉は体の中でも大きな組織で動かす際にはエネルギーとしてブドウ糖を利用する。そのため、下肢などの大きな筋群を使う運動は、食事で増えた血中のブドウ糖を筋肉へ取り込むという運動療法の考え方と結びつく。これは体重を短期で落とすことだけを目的にする視点とは異なる。本書で体操が重視されるのは、筋力活動量の維持を通じて日常的な糖代謝の管理を支える可能性があるからである。とりわけ座っている時間が長い人にとって、短い体操は活動の中断を作る実用的な選択肢となる。ただし、運動による反応は食事量、睡眠、体調、薬剤、合併症の有無で変動する。運動だけで数値を必ず改善できると受け取るのではなく、食事療法、薬物療法、定期検査と連携する要素として理解することが、本書の内容を安全かつ現実的に活用する鍵となる。さらに、食後の身体活動で血糖値の急上昇に着目する本書が強調する実践上の論点の一つは、食後の運動である。ヘモグロビン A1C は一定期間の血糖状態を反映する指標であり、その管理を考える際には、空腹時の数値だけでなく、食後に血糖値が大きく上がる局面にも目を向ける必要がある。本書は、食後に軽く寛大を動かすことを食後血糖値の急上昇を抑えるための方法として位置づける。ここで重要なのは、激しい運動を課すことではない。食後という生活上の明確なタイミングに、実行しやすい体操を配置することで行動を忘れにくくし、運動を継続しやすくする狙いがある。食事後に長時間座り続ける習慣を見直す契機にもなるだろう。一方で、食後すぐの強い運動が全員に適するわけではない。インスリンや血糖硬化薬の使用者では低血糖への注意が必要であり、食後の体調不良、心疾患、整形外科的な問題がある場合にも個別の調整が求められる。本書の提案は、自己流で数値を操作する手段ではなく、主治医や医療スタッフと相談しながら食後の過ごし方を整えるための具体策として読むべきである。そして、ダブルスクワットを軸に下肢の大口群を使う意義を示す紹介される運動の中で、ダブルスクワットは本書を象徴するメニューの一つである。スクワット系の動きは、太ももやトゥンブを中心とする大きな筋肉を使うため、糖尿病の運動療法において筋肉を動員するという考え方を体感しやすい。特別な器具や広い場所を必要としにくく、自宅で取り入れやすいことも1分体操の方針に合っている。本書の価値は、スクワットを万能策として持ち上げることより、身体条件に合わせて安全に選択する発想を示す点にある。膝、腰、股関節に不安があれば、深くしゃがむ動作は負担になりうる。 椅子や壁を活用する、可動域を小さくする、別の種目を選ぶなど安定性を優先する必要がある。また回数や深さを競うと短時間運動の利点である継続性を損ないやすい。姿勢を保ち、反動を使わず、呼吸を止めないという基本を守ることが先決である。筋力低下や転倒リスクが気になる読者には、こうした下肢運動を通じて血糖対策と日常動作の維持を一体で考える視点も提供する。最後にヘモグロビン A1C を日々の行動を見直すための長期指標として捉える。題名に掲げられたヘモグロビン A1C は日々変動する血糖値とは異なり、過去およそ1〜2ヶ月の血糖状態をより強く反映する検査指標として用いられる。本書はこの数値が下がりにくいという悩みに対して、運動習慣の不足、食後の過ごし方、筋肉を使う機会の少なさを見直す視点を与える。ここでの重要な理解は、1回の体操の直後に得られる数値変化と AC の改善を同一視しないことである。 A1C は生活の積み重ねを移すため、短期的な成果を求めるより実行可能な体操を長く続け、検査結果を医療者と確認していく姿勢が必要になる。また A1C だけでは把握しにくい血糖変動や低血糖もあり、治療評価を一つの数字に還元することはできない。貧血など数値の解釈に影響する状態もある。本書は検査値への不安を煽るためではなく、抽象的になりやすい長期目標を今日キラ台を動かすという具体的な行動へつなげる実用書として意義がある。結論として、本書は糖尿病または高血糖を指摘され運動が必要だと分かっていても何から始めるべきか迷う人に適している。特に長い運動時間の確保が難しい人、体力の低下が気になる人、食後に座り続ける習慣を変えたい人にとって1分という単位は導入しやすい。家族が運動療法の基本を理解し、本人を過度に急かさず支えるための参考資料としても役立つだろう。類書には食事法、疾患知識、薬物治療の解説に重点を置くものも多い。その中で本書は運動療法をカラー使いの短時間メニューとして具体化し、さらに筋肉を動かす意味や食後運動の位置づけまで扱う点に特色がある。したがって運動を日常へ落とし込む実践ガイドとして読むのが良い。服薬やインスリンを自己判断で減量を中止する根拠にはならず、低血糖リスク、網膜症、腎症、神経障害、進化管疾患、関節痛などがある人は運動内容を主治医に確認する必要がある。その前提を守れば、本書は検査値を生活習慣と結びつけ、継続可能な小さな行動を組み立てるための有用な補助線となる。ご支援いただける場合は、佐藤雄三ら4名、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。